おはようございます。7月6日の、シース礼拝説教、これから始めさせていただきます。梅雨明け宣言がまだされない、状態で、本当にですね、暑い日が、続いております。この、川口の町もですね、昨日の土曜日は、七夕祭りが始まりまして、本当にですね、商店街は本当に大変な、にぎわいでした。交通渋滞も、大変な、状態で、川口の駅前で、30分40分もですね、バスを待たれたという方も、いらっしゃったぐらいでして、本当にですね、もう夏が待ちきれなくて、梅雨明けが待ちきれなくて、皆さん本当にですね、元気に、本当に活気よく、活気が出てとてもよろしいかと思うんですね。本当に恵みいっぱいに皆さんが、おられる姿を見てますと、本当に嬉しく思います。世界情勢がですね、本当に大変な中にあっても、私たちの、この町は、本当にですね、喜び楽しんでることができるということは、そういった意味では本当に幸せだなと、神様の恵みのうちにここにあることができる、本当に感謝しかありませんですね。さて、その神様の恵みを思いまし覚えてですね、今日もこれから御言葉に聞いて参りたいと思います。この主イエスキリストが語られましたこの福音はですね、このパウロたちの働きによりまして、アジアからヨーロッパにも伝えられて、紀元の55年頃にはですね、ローマ帝国内の、に方々で教会が、建てられてきました。で、このですね、やがてこの異邦人の、教会の方がですね、ユダヤ人の教会より、大きい存在に、なっていったわけです。しかしこのことがですね、問題を、発生させました。母教会でありますエルサレムの教会はですね、本当に伝統的な律法、割礼や食物の規制、そういったものを、守らない異邦人キリスト者をですね、神の民としてはふさわしくないと考え始めまして、この異邦人教会はですね、律法や規制を押し付けてくるこのユダヤ人教会をですね、この保守的で顔面な、教会として反発をしていたわけです。初代教会の中にはですね、こういう対立が生まれ始めました。パウロはですね、本当に経済的にこの乏しいですね、このエルサレム教会を支援するための献金をですね、異邦人教会から募りまして、それを捧げることによりましてですね、両者の一致がなることを願ったわけです。そして異邦人の諸教会へ、ですね、献金の依頼を始めたわけであります。フィリピとかテサロニケのですね、このギリシャのマケドニア地方の教会はですね、この豊かではなかったんですね。がパウロの要請をですね、受けて、力に応じて、またその力以上にですね、捧げ物をしたわけです。しかしですね、この裕福な、比較的裕福なこのコリントの教会は、非協力的だったわけです。そのためですね、パウロは数回にわたりまして、このコリントの教会へ献金のこの要請の手紙を書いたわけです。その手紙の一部がですね、先ほど読んでいただいた、コリントの信徒への手紙の2の、8章から9節、 九章として、残されているわけであります。今日はそういう時代背景の中でですね、書かれましたこのコリント教会への手紙の2、コリントの信徒への手紙の2ですね、の8章の、1節から15節からですね、御言葉に聞きたいと思います。献金と言いますのはですね、本当に微妙な問題であります。現在の、教会でもですね、どうも私みたいな牧師がですね、献金の問題を講談からこうお願いするようなことは良くないと考え方があります。確かに私自身も、その講談からお願いしたってことはないんですけども、そういう問題があるわけです。で、このお金の問題というのは卑しい問題であってね、信仰の問題ではないという考え方はですね、どうしても根強いものがあるわけです。金銭に対してはですね、当時も同じ状況にあったようです。コリント教会はですね、なぜ自分たちがこの海の向こうのですね、このエルサレム教会を助けなければならないのかと。エルサレム教会には本当に全然この、援助も受けてないし、捧げる余裕もないという反発もあったわけです。そのコリントの人々にパウロは書くわけです。コリントの先ほど読んでいただいた8章のですね、7節にこうあります。あなた方には信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛など全ての点で豊かなのですから、この、事前の技においても豊かなものとなりなさいと言ってるんですね。献金というのはですね、自分の持っているものをその財力や資力に応じて差し出す行為なんですね。その結果貧しくなるけども、それでいいではないかと。主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられたと。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったと、この後にですね、8章9節で言ってるんですね。キリストはあなた方のために死んでくださったんだ。キリストを通して神のことさせていただく富をいただいた私たちが、どうしてこの貧しい兄弟を見て見ぬふりができようかと。主が貧しくなってくださったのだから、私たちも貧しくなろうではないかと。献金の技を数年がかりで進めていったわけです。で、コリントはですね、このパウロはこのエルサレム教会への献金の技をですね、数年がかりで進めていきました。コリントは豊かな教会も多かったからですね、出そうと思えば相応に出せたわけです。しかしパウロは、言います。心から願って捧げなさいと。そうすれば神様は受け入れてくださると。出せばよいというものではないと。今あなた方がエルサレム教会のために苦労することが意味があるんだよと。あなた方の現在のゆとりがエルサレム教会のこの欠乏を補ったらならばですね、将来はこのエルサレム教会のこのゆとりがあなた方を助けるようになるだろうと言ってるんですよ。将来はね、また助けてくれるだろうと。コリント教会もですね、エルサレム教会も同じくこのキリストの体を構成する部分なんです。コリントの信徒の手紙の1の12章の、26節にね、 有名な言葉です。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶ、そういう考え方なんですよ。それがこの教会のですね、生き方なんだとパールは言ってるんです。そうですね、もう今ね、苦しい教会もあるんだから、自分たちも苦しいだろうけども、その中から神様の恵みの中から、応援をしようと。将来はお互いにまたこちらが苦しくなれば助けてくれるんだよと。だから向こうも苦しんで、一部苦しんでるんだから、私たちの痛みとしてそれを受け入れていきなさいよとパウロは言ってるんですね。で、今日のですね、8章の14節から15節にですね、こう書いてあるんです。あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになり、こうして釣り合いが取れるのですと。多く集めたものも余ることもなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと書いてある通りですと、パウロは言ってるんですね。これはですね、本当に、パウロはですね、これ出エジプト記の出来事をこれ取り入れてるんですね。コリントの信徒たちに語りかけてるんです。多くを集めたものも余ることもなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかった。このエジプトを出たですね、民はアラノに導かれました。アラノにはですね、満足に食べるものもなかったわけです。で、民は、イスラエルの民はつぶやき始めました。エジプトでは肉の鍋の傍らに座り、飽きるほどパンを食べていた。この今ここの砂漠地帯には何もないじゃないかと、エジプトの方が良かった、そうつぶやいたわけです。そういうその民に対して、主は天からですね、マナーを降らせてくれました。そして養ってくださったんです。モーセはですね、民に言いました。おのおの必要なだけ集めなさいと。明日はまた主がくださる。あるものは多く、あるものは少なく集めたがですね、測ってみると多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと記されているんです。しかしあるものはですね、欲を出しまして明日の分まで集めたわけです。しかしですね、そのマナーは翌朝になりますと、虫がついて腐っていたわけですね。パウロは言うわけです。必要なものは主が与えてくださるんだと。今あなた方が生きるために必要なものを以上をいただいていれば、それを主に捧げなさいと。多く持つことによって私たちの心の中に惜しむ気持ちが生まれるんだよと。宝のあるところに心もあるんだと。必要以上のゆとりはこの腐ったマナーになりかねないんだよと。必要以上に持っているものを持たない人と分かち合う、その行いが献金なんだよと言ってるんですね。キリストは私たちを愛するあまりですね、貧しくなってくださった。だから私たちも他者のために貧しくなるんですよ。もしあなた方がエルサレムの兄弟のために心を痛めないなら、あなた方の教会は教会ではなくなる。共に集まって礼拝を続ける集団は残っても、それはもはや教会の働きが欠落しているんだと。そこにはキリストがおられないんだよと言ってるんですよ。 ね、そうなんです。そのようにしてですね、他者のこと、ね、を思う心っていうのはとても私は大事だと思う。他者の境界、それから仲間のことを思う、困ってる友達がいたらそれに返事の手を差し伸べる、ね、そういう心を持つことが大事だと言ってるんです。余っちゃうんだからね、惜しみなく他者のために使いなさいよと言ってるんだ。それは他者のためあるいは教会のために捧げることがとても大事だと言ってるんですよ。でコリントの2のですね、この先の9章の、6節から7節にこうあります。皆さん左側のページ、335ページにですねこういう言葉が、あります。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自不祥不祥ではなく強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさいと。喜んで与える人は神は愛してくださるからです。このように記されてますね。パウロはですねコリントの教会に献金を勧めています。捧げなさいと、捧げるものは富むからだと言ってるんです。多く撒いたものは借り入れも多いと、少なく撒いたものは借り入れも少ないと。農夫が種を撒くときにですねその種を惜しまない、惜しいとは思わないですよ。なぜならば撒いた種の何十倍何百倍もの収穫があることをですね知っているからですよ。心から喜んで捧げるものにはですね神様が何十倍も何百倍にもして返してくださるんです。今捧げるものが与えられていることは恵みなんだと、その恵みを他の人々と分かち合うことによってさらに恵まれるんだという、そういう考え方です。献金を通して豊かになりなさいと、恵みに飛びなさいと。献金は裕福だから、お金の余裕があるからできるという問題じゃないんですよ。自分の体の一部に等しいお金を捧げるとはですね、自分自身を捧げる行いなんですよ。お金を通してあなたの信仰が表されるんじゃないんでしょうか。ですから祈りとしてはね、献金の祈りとしては献身の印としてこれをお捧げしますと言って祈るんですよね。自分自身をお捧げしますという気持ちで捧げるんです、ね、お賽銭じゃないんですよ。この、ね、ポッケットの中に手突っ込んでそのたまたまあったものをパラパラと献金する、そういう行為はほとんど献身じゃないですよね。この程度なんだという。だからやっぱりですね、どんなに貧しくてもね、ね、今日例えば、石上献金がある、あるいは、ですね、その献金にこれだけ捧げようという思いがあったら、やはり気持ちを袋に入れてそして差し出す、そういう姿勢がとても大事だと私は思うんですよ。ああ献金の時間が来ちゃった、この程度しとけばいいやと、ポケットに手突っ込んでパラパラと、そういう姿勢では教会も成り立っていかなくなるんですよ。やはり自分を捧げようと、教会のために神様のために捧げるんだという気持ちを持たないで献金をしてると、どうしてもご自身も豊かになっていかないんですよ。 ね、やはり捧げる心だと思います。本当にですね、そこには本当にキリストがそのおられなくなってしまう、ね、そうなんですよ。喜んで与える人を神様愛してくださるんですよ。パウルはですね、コリントの教会に献金を勧めて言います。捧げなさい、捧げるものは富むからだ、多く撒いたものは借り入れも多い、少なく撒いたものは死、借り入れも少ない。農夫が種を撒くとき、その種を惜しいとは思わない。なぜならば、撒いた種の何十倍、何百倍もの収穫があることを知っているからだと言っています。心から喜んで捧げる者には、神様が何十倍、何百倍にもして返してくださるんです。今捧げるものが与えられていることは、恵みなんだと。その神様の恵みを他の人々と分かち合うことによってさらに恵まれるんですと。そうなんですよ。献金を通して豊かになりなさいよ、恵みに富みなさいよと。献金は裕福だから、お金の余裕があるからできるという問題じゃないんです。自分の体の本当に一部に等しいお金を捧げるというね、自分自身を捧げる行いなんですよ。それを忘れないでいただきたいと思うんです。献金を通してあなたの信仰が表されてるんですよ。さて、このようなお話を読んで、ね、お聞きになってどう思いましたでしょうか。本当にですね、パウロの募金運動と言ってますけども、この当然神様に捧げる献金なんです。そのような献金を進めるにあたって、他の人たちの熱心について語る、あるいはすでに他の人にですね言ってしまった手前、できなかったら恥をかくことになるという話をする。どうもですね、その献金の話にしては一面においてとてもこう人間臭い話にですね思えなくもありませんですね。しかしパウロはそのような人間臭い話をするわけです。つまりそのような面を否定しない。確かに募金にしという言葉にしよう、献金という言葉にしよう、横を見ながら捧げるという一面はあるでしょう。まあね、こう周りの環境を見ながらね、ポケットに手を突っ込んでパラパラと、そういう姿勢ね、実際そうじゃない、そうだと思うんですよ。でそれではね、純粋な献金じゃならないんですよ。そのようなものは本当に偽善だ、不純な行為だということもできるんじゃないんでしょうか。この程度の献金でいいんだというような考え方ですよ。献金をね、できる人がやればいいんだと。自分にはそんなゆとりがないから。それがね、そういうの気持ちの持ち方のが信仰者として私はね、本当に足りないんじゃないかと思うんです。精一杯の今捧げさせていただきます。神様に感謝の心を持って捧げる。それが大事でしょう。この8章の7節にですね、あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛など全ての点で豊かなんですから、この慈善の技においても豊かなものになりなさいと言っている。捧げることでですね、本当に豊かになるわけですよ。ここではですね、この募金の話をしてますけども、でもこういうですね、 募金とか献金にはとどまらないと思います。人間の行うですね、あらゆる良き行いについて言えるんだと思うんです。そこには他の人に影響されたり、あるいは他の人の姿に促されて私も何と言っても言ったりする面は必ずあるでしょう。人間の行為である限り、人間のこの間の相互作用は必ずあるんです。パウロはそれが分かっているんです。私たちもはもう認める必要があるでしょう。だからこそ大事なポイントをきちっと押さえておく必要があるんです。パウロは一面において人間臭い進め方をするんですが、だからこそ大事なポイントを外さないんです。それが8章9節です。8章の9節に、あなた方が私たちの主イエスキリストの恵みを知っています、すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだった、そのように記されています。パウロはここでキリストについて語るわけです。いささか唐突にも思えるような仕方で、しかしここではやはりキリストについて語っておく必要があると思うんです。主は豊かであったのにとはどういうことでしょう。主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。その意味するところは、あのフィリピの信徒への手紙に次のように言い表されています。フィリピの信徒への手紙の2章の6節から8節、少し先のところですけどもね、こう書いてあります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられましたと。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと、こう記されています。キリストにとって人間ってなる、人間となるということは究極の貧しさを意味するということなんですね。それは人間としてのさまざまな制約のもとにですね、置かれるということだけではありません。人間となることの貧しさはですね、人間が罪ある存在だということに関わっているんですよね。キリストはこの世に来られて、そのような人間の一人になられました。キリストは罪のない方ですから、唯一負債のない人間だったと言えるでしょう。しかしそのキリストが私たち全ての人間の罪を代わりに負ってくださったんですよ。十字架の死に至るまで従順だったと語られていたのはまさにそのことなんです。キリストは私たちの負債を代わりに負って死なれたわけです。そこまで貧しくなってくださった、それは私たちのためでした。だからあなた方のために貧しくなられたと語られているわけです。それは私たちが罪を許されて救われるためだったわけです。罪を許された者として神の子供たちとして生きて、神の国を受け継ぐ者とされるためだったんですよ。それは私たちのその考える究極の豊かさなんです。それは私たちにとって計り知れないほどに豊かなものとなることを意味するわけです。主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられたと。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったんだと書いてあります。これが主イエスキリストの恵みですよ。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っていますとパウロは言います。コリントの人たちはこの恵みを知っていたはずなんです。 ここにいる私たちもまた知っているはずです。それがここに語られている全ての大前提なんですよ。全ての良き技はそこから始まるんです。募金にしても献金もそうです。まずはキリストの恵みに目を向けて、その恵みによって生きることですよ。パールが紹介していたこのマケドニアの諸教会の募金活動の源もそこにあったんです。それは恵みから生まれたものです。だから神様の恵みについて知らせましょうと語るんですよ。この事前の技を意味するものとして恵みという言葉を用いるわけです。あえてパウロはですね、恵みと表現しているんです。それは恵みが生まれたものです。であって、その恵みに応えて募金できること自体が恵みなんです。ね、私たちもね、本当に今、輪島の地震を覚えたりとか、いろんなことを覚えて募金活動をしますね。本当にそれは神様からいただいた恵みでお答えしたい、ね、少しでも皆さんのその痛みを担いたいというね、そういう思いから募金をする、ね、そうなんですよ。実際この歌詞を改めて読むとですね、本当に、不思議な書き方がされたと思うんです。この、テサロニコ、コリントの信徒の手紙の2の8章1節、兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょうと。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと究極の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということですと言ってますね。このようなことが実際に起こってくるんです。それは恵みだからなんですよ。日頃から神様からいっぱい恵みをいただいている、その恵みを共に分かち合いたいという思いを持つこと自体が本当に喜びなんですよ。ね、本当に喜んで捧げてると、またそこに喜びを、また恵みを増し加えてくださるのがその神様なんですよ。私たちの捧げ物にしてもですね、横を見て捧げるという面もありますね。まっすぐ見ないで、どうしても他のことが気になって、この程度で、そういう面もあります。他の人に誘発されてということもあります。それはそれでもいいと思うんです。自分のことにしても他の人のことにしても、それを不純であるとして否定する必要はないんですよ。しかしだからこそキリストの恵みからは目をそらしてはならないと思うんです。その一点だけは外してはならないと思います。神様は私たちのために何をしてくださったのか、私たちは何者とされているのか、そのことさえ私たちがですね、忘れていない限り、キリストの恵みを忘れていない限り、私たちの極めて人間臭い行いもまたですね、キリストの恵みから生まれた、キリストの恵みの現れとなるんですよ。キリストの恵みに大いにですね、私たちはお答えしてまいりましょう。そのような思いを持ってですね、キリストの恵みにお答えする、喜んで捧げていく、そういう行いにをすることによって、ますます豊かにですね、恵まれていくんですよ。どうか皆さん大いにですね、喜んでお捧げして、キリストの恵みにお答えするような、そういう歩みをですね、 してまいりたいと願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。では祈りましょう。神様、この暑い日一日、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。あなたからいただいている多くの恵みと申しますと、本当に一人よがりな考えによってこの献金の行いをしがちであります。しかし神様から与えられている恵み、その恵みにお応えする、喜んで捧げていく、そのような信仰の心を強めていくことができますように、主をどうか導いてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。